サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
なので本当に一口にケアプラン作成支援 AI って言っても、ね、私たちが今作成している AI は、はい、あくまで第2票のところのまだ作成支援だけなんですね。最初に例えばヒアリングしていただいて、はい、で家族が私みたいなものがいやもっと父の例えば姿勢をちゃんと状態を起こして猫でじゃなくてまっすぐ歩いてほしいなって、はい、足元ばっかり見らんでっていうようなことをケアマネさんに言って、はい、あそれだったらじゃあこういったリハビリをここでしてもらうようにしましょうかって週に何回してもらうようにしましょうかっていうのをみんなでお話しした後に、はい、ケアマネさんがそれをアセスメントにまとめてくださると思うんですね。
あーそうですね、
はいはい、でそのまとめてくださったものを、はい、今はこのケアプランアシスタントに読み込ませます、はい、アップロード、Excel の形式のものをここにアップロードすると、はい、そこをこのシステムの中でアセスメントもまた別の表で見れるようにしてまして、はい、そこからでその方にとって考えられるニーズの候補が今3つぐらい提案されます。
でエクセルからインポートして読み込んで、
はいはい、インポートしてシステムの中でもそのアセスメントの内容とかも、はいはいはい、なのでそこで例えばじゃあ今もそれこそこのプランを作成するシステム使われてて、はい、それにまた新しく AI のシステムついててなると大変なので、はい、もう今まだ考えてるだけの段階なんですけど、はい、もう今お使いのものに、はい、例えばこの AI の部分、はい、医療の知識が提案されますよとかですね、はい、文章候補が提示されますよ、はい、いずれはですねこのその地域にあるサービスのご提案まで、はい、介護保険内外のところまでしたいなって思いがあるの で、はい、それを今皆さんがお使いの、はい、もうすでにあるシステムの上に乗せて提供したいなっていったことも考えているものの、はい、まだちょっと検討段階といった形ですね。
ちょっと昔長期目標、はい、短期目標を立てて、はい、読み込んだら、はい、こういうサービス内容とかも提案してくれるっていう感じですね、はい
は
い、
でどんどんですねおっしゃったようにこちらの解決すべき課題、うん、ニーズのところから長期目標、うん、短期目標、サービス内容、種別といったようにどんどんどんどんこちらのですね右左から右にですね、はい、提案されるようなイメージです、うんはいはいはい、ただやはりここでよく言われるのが、うん、そんな AI に過去の事例から単語結びつけたぐらいで日本語解析してるって言ってもそんなご利用者一人一人のことは分からんのじゃないかって言われるケアマネさんもいらっしゃって、うん、ごもっともなんですよね、うん、お一人お一人どういう生き方、はい、暮らし方や状態が違うので、はいはいはい、なので私たちは例えばこのニーズの部分ですね、はい、今まで通りリハビリに通いこういう風にしていきたいっていうニーズがあったとしたら、はい、そこの文章も書き換えられるようにしてます。
あ なるほど。
なので選択肢3つの中から選んでもいいし、うん、また全く別で自分でゼロから書いてもいいし、はい、選んだ選択肢をその方の状況に合わせて書き換えてもいいという形にしています。なので書き換えた上でまた書き換えた内容を AI が、はい、あふむふむそういう風に変更するのねって学習してどんどん次に提案をしていくので、
へ、
うん、どんどんその日本語に触れれば触れるほど精度が上がっていくっていう形になります、
ね、新人の方にはすごい強力な武器になるんですけど、はい、ベテランの方にとってもどんな感じなんですか、
はい、やっぱりこう本当に私たちが解決したいなと思っているのが、はい、厚労省の調査で出ている課題なんですけど、はい、ケアマネさんの約半数の方が自分の能力や資質に不安を抱えたまんまこうお仕事をされ
てるっていう、それはベテランの方であってもということ
ですね、はい、でやはりさっき上野さんおっしゃったように新人の方の方が例えば地域にどういったデイがあるのかよく知らないとか、はい、特に保険外とかそうですよ ね、イフォーマルな部分は、
はい、
ところがあるもののベテランの方も新人の方にどう教えたらいいのかとかですね、特に言われるのが、はい、アセスメントの視点とかですよね、はい、あとはやっぱりその新人さんも自分たちでこう学んでいくときにいろんなアセスメントの視点こういったものがあるよって幅広く学ばれるとか、
はい、
実はベテランの方ももしかしたらいつもよくこう使ってるとか使い慣れた とかそういった考え方にこうなってしまっていることもあるかもしれないので、ね、そうですそうです、うん、例えば、はい、今まで経験したことがないような疾患の方であったりとか、はい、その事例とか、はい、やはりお一人お一人暮らしの状況違うと思うので、はい、そういったものをしながら、はい、じゃあ新しい医療知識であったり、はい、将来的にはできたらですねその法律のところとか、はい、介護保険とかですね、はい、いろんなガイドラインとかもやはり作ってるうちに関係するものを勉強できてるみたいな形にしたいなと思ってるんですね。 なので基本的には新人のケアマネさんを支えていくアシスタントなんですけれども、はいはいはい、やはり一人一人のケアマネさんが本当にお忙しい中高齢者の方ご家族に向き合う、はい、そこを少しでも支えて自身を知識と情報のところで支えられたらなと思って開発を進めてます、
はい、なるほど、はい、そしたらウェルモさんのケアプランアシスタントを使ったことによってできることっていうか、はいはいはい、こんなことがメリットありますよっていうのはちょっと教えてもらえますか。
そうですね、はい、まさに今そこをですね、はい、検証しているところなんですけれども、はい、やはり一番はこれで利用者さんと向き合う時間と心の余裕が増えたっていうお声を一番引き出せるようにしたいなと思ってますね、
はい、
時間のところは先ほどお伝えしたように、うんはい、例えばその地域資源介護券内外のサービスの、うんはい検索ですとか、はい、発掘のところであったりとか、はい、あとは文章候補を提案するところで、はい、なかなかちょっと作文が苦手とか、うんうんうん、論理的な思考が苦手っていうケアマネさんにも、はい、AI が得意な部分なのでサポートができるようにしてます、うん、あとはやっぱりそうやって書類の作成時間が減ったりですとか、はい、調べ物する時間が減ることで、はい、ご利用者やご家族とこうやって向き合ってお話をするところケアマネさんの一番の強みってそこだと思うんですよね。対人援助のところで、はい、お一人お一人に向き合うって本当のケアマネさんの強みが一番ケアをマネジメントする要の強みが生きるようにもう機械にできることは技術にできることは任せてアシスタントに任せてでもアシスタントちゃんと指示出ししてあげないとアシスタントに全てもご利用者さんの生活任せるわけにいかないのでって言ったようなイメージですね。もしかしたら時間がじゃあどのぐらい減ったのかとかですね、はいはい、ケアマネさんどのぐらいじゃあ自信が増えたのかとか、
う
んそうね、そういったところの数値を、ねはいね、今まさに計測しているところです。
なんでこのサービス選んだかっていうところの、うんはい、そういうなんかこう説明の根拠ってエビデンスというか、うんはい、その辺ってちょっと若干不安なところってあるけど、はい、その辺はアシスタントさんはなんかだからこうしたっていうことを説明できるんですか、はい、
説明できるケアプランにしたいと思ってます、はい、やはりそのベテランのケアマネさんとか、はい、まさにうちも父が支えて くださってるケアマネさんもそうなんですけど、はい、なんでこのサービスなのかですとか、はい、なんでそれこそなんでこの手すりなのかとか、はい、そういったことを一つ一つ専門職じゃない専門用語がわからない家族にも説明してくれるんですね。ただやはり中には新人のケアマネさんとか、はい、それが難しい方もいらっしゃると思うの で、はいでね、ちゃんと根拠から、はい、例えばその医療の知識とかを提案することで、はい、パーキンソン病の方、はい、特にその方の状況に合わせて、うん、その方は体のこういった動作が、はい、お着替えがここは難しいから、はい、じゃあそういったリハビリをしましょうですとか、はい、そういったことを短期ではこのぐらい長期ではこのぐらいを一人でできるようにここでサポートをしていきましょう、はい、っていったような説明ができるケアプランにしたいなっていうのが、
は
い、
家族さんとか利用者さんにもきっちりこうだからこうしたんですよっていう説明っていうね、はい、それは安心ですし、ねはい、
その説明できるケアプラン、はい、説明できたら木山根さんもしっくりきて説明できたらこの不安があるっていう反省がだいぶですね軽くなるのかなとは思うので、はいうね、
お聞きしたかったのが、はい、看護師さんからケアマネになった方と、はいはい、介護福祉士からケアマネになった方って、はいはい、それぞれの苦手なジャンルがあるじゃないですか、ねすね、要するに介護から来た人はすごい医療すごくビビっちゃうとかあったりとか、はい、逆に医療の方は生活部分分かんないとか、はいはい、そういうところは割とケアプランアシスタント解決できるような感じ、はいはい、どんな感じで解決できるのか、
はい、実は本当にまさに今上野さんが言ってくださったそこの基礎資格の違いっていうところが私たちこの不安の原因になってると思うんですね。例えば説明ができないとか新人さんっていうのもそれこそちょっと調べたらですねケアマネさんの基礎資格約2割から3割がその医療系のご出身看護師さんとかですね。で7割8割くらいがその介護の現場ご出身の方でちょうどですねケアマネージャーに求められるお仕事の内容っていうのが だいたいケアマネージャーになった途端、例えばケアプランニーズから目標を立ててサービス内容を作るって論理的な思考力であったりとか、はい、作文能力、それに合わせて情報収集能力とかです、いろいろな関係多職種をまとめるような調整マネジメント能力、一気に論理的な部分が増えるんですよね。本当どんなスーパーマンなんだっていう感じなんですけど、で急にケアマネージャーになった途端に、特にその介護の現場ご出身の人と人との触れ合いのところが、暮らしのサポートが得意な方々が急にそういったかっちりとしたことを求められる、ね、書類もたくさん作らなきゃ、さっきね上野さんもおっしゃってましたけどですよね。そこのまさに差分がここの半数の不安につながっていると思いまして、なので先ほどお話したその医療の知識、例えばパーキンソン病ってどういった疾患で生活においてどういったところを着目しなければいけないのかっていうのは、まさにその知識があることで介護現場ご出身のケアマネさんもそれを見て、そしたら主治医と話したりしたポイントもね、分かるかもしれないんですよ。そうそう、やっぱり言われますよね、なかなか先生も忙しかったりするので。そうです、やっぱりもうそういったところとか、やっぱりお薬とかもそうですし、なかなか医療と介護も多職種連携って言われながらも使っている言葉も違ったりっていうところがあるので、ある意味本当にこれを一つのケアプランアシスタント一つのきっかけにしてお話ができるようにしたいなと思ってます。でも一方でその看護師とかですね、その医療の現場ご出身の方々はやはり暮らしの方とかはなかなか視点が気づきにくかったりすると思うんですね、そういったところも、例えばこの長期目標とかニーズのところで、項目にそのお着替えのことを出してみたりとか、そこでそうです、この視点抜けてないっていうのを今エンジニアが ICF とかも勉強している形なので。そうなんです。で今開発しているメンバーの中にですね、訪問してた看護師ですとか、あと理学療法士などもいますし、医師からのこうアドバイスも受けて、もちろんケアマネさんもですね、アドバイス受けている状態ですので、それで作ってみて研究開発してみて、実際にケアマネさんに触っていただいて、またそのお言葉いただいて、もうまた研究開発してっていうのを繰り返して、本当に支えたいって不安をなくしたい、自信持ってご利用者の方とご家族と余裕持ってって言ってながら、それが本当にできるのかっていうところを検証していってますね。
そしたら個別に特徴のあるケースって言ったら、じゃあどうやって作成していくのか、
そうですよね、はい、やはりお一人お一人も体の状態も、ご家族とかの状態も、もうお住まいのところも違うと思うので、そういった個別に特にその特徴があるケースっていったものも、もうこれ書き換えられるようになってます。
そう
なんです。あくまでこの AI が文章候補提案しますよとかですね、サービス種別提案しますよって言っても自動作成ではないので、ケアマネさんご本人の状態に合わせて書き換えたり、それをまた AI が学習してどんどんご提案をするようにしていってます。
AI のケアプランとかの商品の話があれば、自動作成型なんかアシスタント型なんかとか、そんな風にどうやって聞いたらいい
の？実はそこのところも、まさに厚労省が老健事業調査でいろいろ調べてあると思うんですけど、去年とかも22番だったかなで調査をして、いくつかパターンがあるんですよね。ただ一概にそのじゃアシスタント型なのか、自動作成型なのかってこう切り分けられるかどうかもちょっとまだっていうところで、
今やったら多分、AI って言ったらただ不安みたいな、
そうですよね、
切り方やけど、ちょっとこれ聞いた方は、こう来た時にちょっとどんなタイプって聞いてもらう方がありがたいですよね。それじゃ私もね、
例えばじゃあ実際にこの作成支援してくれる AI で何が実際にケアマネさんの業務の中で変わるのかとかですね、私たちだったら例えば代表の部分で医療知識ご提案しますよとかですね、文書候補提案しますよ、それで説明ができるケアプランをサポートしますよっていったところなんですけど、自立支援の方をのケアプラン作りたい時にサポートしてくれる AI なのかとかですね、そういったところの特徴をの厚労省の調査結果などで見ていただくのが一番いいのかなって思います。
なるほどね、は
はい、やはり本当にもう私たちも例えば特徴的って言われているのがその新人さんをサポートするとかですね、はい、そういう人事的な OJT といったらあれですけど、はい、お仕事しながら学ぶといったような思想だけではなくて、はい、実はこのサービス地域にある介護保険内外の資源のご提案までしますっていうところを、は
い、
実はそこが一番の去年の調査では、はい、厚労省の方々とか参加されたケアマネさんから結構評価いただきまして、なかなかこの例えば文書のご提案とかケアプランの内容の提案とかするものはあるものの地域資源の提案まで紐づいているところはなくてですね、なのでここの地域資源まずどういったものが介護保険内外で地域にあるのかっていうところをまさに今私と小笠原が堺市でですねこう皆さんにお話を伺いながら調べているところなので、
提示できるように、
そうなんです、それが紐づいてここでケアマネさんに提示できるようにといった形ですね。
はい、そしたらちょっといろんなねお話聞いて希望を持ってる話だったんですけども、最後にこれ聞いてる皆さんとか、はい、ケアマネさんとか、ね、うん、介護職の方とか、はい、一般の方に向けてベルモさんとして、はい、今後ちょっとどうするとかね、うん、その展開も含めて、うん、ちょっと、はい、いろいろ教えていただけますでしょうか。
はい、
とかと、
はい、ありがとうございます、はい、先に私の池田からお伝えするとですね、はい、本当に私たちウェルモが作っているのは、はいはい、地域の皆さんが安心して暮らしていくためのツールに過ぎないなっていうふうに思っています、うん、はい、例えばそのケアプラン作成支援の AI についても、はい、地域資源の見える化のサイトについてもですね、うん、そこに情報が入って、はい、使っていただいてこそ初めて体温がうちが通うものだと思うんですね、はい、なので堺でどういった暮らしを皆さんがされていて、はい、介護とかの課題がどこにあってっていう話を今聞いて回ってますので、はい、皆さんと一緒にこのシステムとかを育てていけたらというふうに思ってます、はい、ぜひこれから一緒によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今介護の業界の方々、はい、一人一人にスポットライトが当たってない状況だとは思うんですね、はい、なので我々のこういう、まあ、見るものとかっていうところでケアマネさんにまた地域の方にどんなとこ場所でどんなサービスが行われているのかっていうのが知ることによって変わる未来っていうのは必ずあると思うので、はい、まあ、ツールの一つであるんですけども、はい、堺市の皆さんとこれ一緒に作っていきたいなとは思ってます。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ただ AI については決して仕事を奪われるわけではないと、
ケアマネさんのアシスタントとして使っていただけたらと思います。
はい、だから意外とこの AI でこういろんな洗い出しをして検証する中で意外と棚卸しができたりするかもしれないですね。ケアマネさんの実際の仕事っていうのがね、ぼやっとしてたのが意外とこうできる可能性もあるし、はい、またその辺もまたなんか今後発売とか展開があったらまたぜひお越しいただいて、はい、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はウェルモの池田千恵さんと小笠原渉さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。